試みに合わせず。話、金城重弘。
襲われる世の中に住んでおります。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。これは主の祈りの中の一部です。主の祈りはマタイ6章の9節から13節に書いてありますが、このスタディバイブルでは表紙の一番後ろ、できるだけ自分の聖書を開いて見てください。というのはここにパワーポイントでばっかり見てるとあまり頭に入らないんですね。だからできるだけ自分の聖書を開くようにしてください。この完全な主の祈りは大正13年以降は一つ最後の部分が削除されている。で、完全な主の祈りがこのスタディバイブルの裏表紙の2番目にあります。ご一緒に読んでみましょう。もう覚えていらっしゃる人もいると思います。これは弟子たちが主よ、私たちにも祈ることを教えてくださいと言って、主はこのように祈りなさいと教えられた完璧な祈りでありました。もちろんこの通りお祈りする必要はありません。お祈りの原則がしっかりと完璧にここに入っています。ご一緒に読んでみましょう。はい。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、 我らに負い目あるものを我らの許すごとく、我らの負い目をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。この国と力と栄は限りなく汝のものなればなりというのは、明治元訳にも大正の13年の聖書にもありました。それ以降は一番最後の大事なものが抜かされているんですね。聖書も改ざんされて、意図的に改ざんされてきています。今日は我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえに集中してみましょう。我らをというからには、自分を試みに合わせないでください。自分のことばっかり言ってるのではありません。我々の信仰の腹からみんなにも試みに合わせないでくださいということを意味してるんですね。そしてもう一つは、試みにあったときに、これは英語では Lead us not into temptation、 誘惑となってる。誘惑、そう、誘惑に合わせないでください。新共同訳では誘惑という言葉を使っている。しかし誘惑にあったときに、もう一つ、悪より救い出したまえ、この二つ、簡単にこれを学んでみたいと思います。試み、誘惑とは罪へ誘うことである。これは神から出るのではなく、サタンと私たちの心の悪から出るものであると祝福の山の146ページにある。サタンから来るものであり、私たちの心から出るものであると言われているんですね。私たちはもともと誘惑を持っています。アダムの子孫はみんなこの欲望、生来の罪、生まれながら罪を持ってきています。罪への傾向を持ってきています。で、この我々の心に悪魔とその使いたちが激しく誘惑を持ってきます。しかしそればかりではありません。我々は心の欲望、内から誘惑されることがある。そしてこの具体的な罪の行為となって現れるんですね。で、サタンはいろいろな方法で、あるいは我々の内にある欲望、傾向、生来の罪を刺激して罪を犯させようとすることがあります。いろんな汚い書物、不貧困な書物を通して、あるいは無神論、懐疑論の書物を通して、また今ではインターネット、もうインターネットは恐ろしいです。ちょっと間違えば、もう絶えずいろんな汚いものが出てくるんです。そして好奇心で入ってしまったら、とんでもないところに行き着いてしまう。我々の食欲、情欲、物欲、そういうものに刺激を与えるんですね。で、ある青年が中国に旅行に行きました。そして突然電話がかかってきたんです。先生、大変な状況の中にあります。女の子たちに囲まれて、もうどうしようもありません。どうしたらいいんでしょうか。ウスベキスタンというところあるね、に 逃げてった方がいいでしょうかと言ったら、僕は親も沖縄にいるんだからすぐ逃げてきなさい、沖縄に帰ってきなさいと言いました。そうで、インターネットはね、ある青年が、そして、インターネットどんどんどんどん深入りしてね、そして外国から5万円の請求が来たんです。僕はどうしたらいいか、もう消費者協会にも電話した、警察にも電話した。これはもうどうしようもありませんねと言われた。外国から来て、で本当は僕もコンピューターやりたくないんですけれどもね、もう必要悪でやらなくちゃいけない状態にある。ラジオやテレビで、今はスマートフォンって言うんですか、あんなものね、あんなものでいつでももう刺激を求めることができる。 DVD なんかでも DVD を買い集めて、そして無差別殺人事件も起こりましたね。そう、仲間を通して誘惑がやってきます。あるいは教師に洗脳されることもあります。親の育ちが、しつけが悪くて、そして悪いことをして、一つ悪いことをしたら二つ悪いことをする、三つ四つと傾向がだんだん強くなっていく。これは先天的に生まれつきそういう強い傾向を持っている、生まれてくる人もいます。また生まれて後から後天的にと言いますが、生まれて後からそういう環境の中で育てられて罪への傾向を増し加えていくこともあるんです。そう、肉の欲、目の欲、持ち物の欲と聖書に書いてありますね。そして食欲、情欲、この食欲、情欲というのは我々の霊性の発達、知性の発達に一番大きな障害となるとエレン・ホワイトは言ってます。そして悪しき感情というのがありますね。で、この誘惑はどこから来るだろうか考えてみましょう。これ三つ今日考えます。世の誘惑。二番目は生来の我々の内にある悪い欲望。三番目はサタンの直接の誘惑、攻撃。ね。で、世の誘惑。これは特に世の終わりに、もういろんな形で満ちていて、我々を試みようとしています。それは我々の五感を通してやってきます。五感というと、見るものをこの目を通して我々に刺激を与えてきます。そして聞くもの。昔は NHK はいい音楽してました。今は NHK でさえもね、ヘビーミュージックやっているんです。そしてケスラセラなるようになれ。そして規則なんかいらない。自分の律法が最高の、自分の欲望が最高の律法であると思っているんですね。多くの人たちがこの聞くもので誘惑に落とし入れられているんです。ですから良い音楽を聞くということ、選ぶということは非常に大事ですね。それから味覚。ね。それから収穫。町の中に行くと、もう行ってみたいと思うようないい匂いが刺激します。それから触覚、触って誘惑に陥ることがあります。本当だったら、これは、エレン・G・ホワイトは高い能力と低い能力があると 言われてますが、この低い能力、必ずしも罪ではないんです。ね。低い能力が高い能力に支配している限り大丈夫であるんです。で、高い能力というのは理性、良心、知性、これでなっている。低い能力というのは食欲。食欲自体は、これは何も罪ではありませんよ。食欲がなったら、なくなったらもう病気になりますからね。食欲、悪い感情、気分、欲望、これが高い能力に支配されている限り安全なんです。我々は意志を働かして、絶えず理性を働かして、自分の良心に問うて、そして知性を働かせて、善と悪、偽りと真理を選択する。意志を働かす。いつでも五感から入ってくるものを我々はこの理性、良心、知性、高い能力でもって識別して、そして低い能力を抑えていなければならないんですね。ところが、サタンの計画は、これをひっくり返す。つまり、低い能力が上に来て、食欲、情欲、感情、欲望、それが高い能力を支配するときに、我々は罪を犯してしまう。ですね。エヴァは神様が禁じておられる禁断の木の実に近づいてきました。決してそこに近づいてはならないよと言われたのに、近づいていきました。そして、見るに麗しかったと書いてある。食べるに美味しく。非常に魅力的な方法でエヴァは騙されてしまったんですね。創世記3章の5節、見るに麗しく、そして味覚に訴えてきた。どうして神様はこのものを禁じるんだろうと疑いがやってきて、そして罪を犯してしまったんですね。ある時ダビデ王は屋上で昼寝から覚めたんでしょう。そしたら下の方に美しい女が水浴びをしていた。心の中にある欲望が刺激されてきた。部下に命じて、あの女を連れて来いと言った。聖書を見ると、人妻だったんです。夫はウリアと言った。そして、そのバテシバと寝てしまった。そしてその夫を戦場の戦線に送って、あえて意図的に殺させた。殺人罪、姦淫の罪を犯した。見ることから始まって、内にある欲望が刺激されていったんですね。聖経は、なんと曇ったことであろう。最も純粋な金であった。少年時代から。最も純粋な金であった、あのダビデの人生。なんと変化したことであろう。と、アケボの下巻の418ページに書いてあります。サムソンもそうでしたね。サムソン。ものすごい人力を持ってました。横綱の横綱であった。けれども、情欲に溺れてしまった。で、ヤコブ書1章14節、15節。開いて読んでみましょう。これ見るだけでは、僕はあえて聖句を書かなかった。開いて読まないといけないから、ヤコブ書一章の14節15節。ですか？開きました。人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ、誘われるからである。どうして人は誘惑に陥る？欲に惹かれて、と書いてますね。 欲に惹かれて、そして15節、欲がはらんで罪を生み、そして罪が熟して死を生み出す。そう、この欲望というのは生来みんなの心にあります。このことのために我々の人生において過去においてどれくらい誘惑に負けて試みに負けたことがあるでしょう。で、今実際に試みと戦っている人もいるに違いない。そしてこれから未来、サタンは天国に向かって進もうとするもの、ますます激しい誘惑を持ってくることを覚えていなければならないですね。先天的にこの欲望というのは、あるいは罪への傾向というのはみんな持っているということを覚えてみましょう。そして生まれ育って後の身につけた欲望はさらに誘惑に負けてしまうと、さらに大きくがん細胞のように広まっていくんですね。そう、祝福の山に146ページ、試みとは罪へ誘うことである。これ読みましたね。これは神から出るものではなく、サタンと私たちの心の悪から出るものである。これちょっと見てみましょう。人間はコリント第2の手紙の4章の16節を見ると、外なる人と内なる人によってできている。外なる人というのは、肉体、我々の体、人間の組織、器官、心臓とか腎臓とかありますね。脳、あるいはまた肉体的、知的、道徳的な能力、そういうもので外なる人が成り立っている。で、内なる人というのは精神、霊、その人の品性、心の魂、魂の宮、これは内なる人と言っているんです。そう、だから悪魔とその使いは、この内なる人、罪を犯すのは細胞が罪を犯すのではないですよ。心がどちらを選ぶかというときに罪となるか、あるいはそうでないかが決まるんです。欲望、罪への傾向、生来の罪に悪魔とその使いが刺激を与えて攻撃を加えてくる。でなくても内なる人がちょっとしたことで欲に惹かれて具体的な罪を犯してしまう。この外なる人は堕落して逮捕した状態、アダムが罪を犯して以来の堕落した逮捕した状態ですね。肉体、組織、能力、私たちは生まれながら外なる人は逮捕した堕落した状態ですね。朽ちゆく、壊れていく外なる人けど、内なる人も我々はこれ生来罪を持って生まれてくる。罪を犯すとその記録も残っていく。イエス様はというと、ここにね、地上におけるイエス様は聖霊によって生まれて、神性と人性が結合して、そして自分からは何一つできない天父に全く頼って、イエス様は内なる人は何の趣味も視野もその類のものがなかった、罪のない清いお方であった。私たちと同じ、逮捕したこの外なる人、堕落した肉体を取られた、外なる人を取られた。しかし、なぜイエス様が罪を犯さなかったかというと、ヘブル人への手紙、開かなくても結構ですが、ヘブル人への手紙の5章にこう書いてある。ヨハネ5章の30節には、私自身から何一つできない。神であられたけれども、自分自身のためには、一つも神の力をお使いになれない立場に置かれたんですね。 イエス様は、イエス様も激しい誘惑に遭われました。イエス様は我々と違っているのに、どうして私たちと同じようなあらゆる誘惑に遭われたと書いてあるんでしょう。イエス様は石をパンに変える力も持っていた。食欲を満たすことも簡単にできた。けれどもそれはなさらなかったんですね。五章の七節、肉の生活の時には激しい叫びと祈りと思ってを捧げて、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。巫女は、巫女であるにも、あられたにもかかわらず、様々な苦しみによって従順を学び、そして全きものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となった。我々を救い、我々の模範となるために、我々に、あらゆる我々も悪に、罪に勝利することができるために、我々と同じ土壌に立たれたんです。それはもっと激しい誘惑であったそうです。なぜかというと、できるのに使っちゃいけなかった。我々のために。で、我々はイエス・キリストを信じてからこういう状態になります。悔い改めた罪人。なお、我々のうちに生来の罪が残っています。なお、ちょっとした拍子に刺激があって、意志がそこに向けられたならば罪を犯してしまう。弱さをまだ持っている。だからマルチン・ルーテルは、我々神から許されて神の子たる身分を受けている。けれども罪のない状態ではない。義であると同時に不義である。だからいつでも目を覚まして油断することなく心を守って神に頼らなければ我々は誘惑に負けてしまう弱さを持っているんです。あのダビデもそうだった。ヨセフは神の御言葉をいつも聞かされていたので、ヨセフはこの弱さを持っていたにもかかわらず、何ですか、兄弟たちからエジプトに売られていきました。ポテパルという人のところに、売られていきました。で、ポテパルの奥さんが、このハンサムなイケメンのヨセフに誘惑を向けてきたんですね。この物語よく知ってらっしゃるでしょう。けれども、ヨセフは、自分の弱さを知りながら天の神に全く信頼して、低い能力を高い能力で支配して、そしてその誘惑を退けて逃げようとしたら、ポテパルの妻に捕まってしまった。捕まっても、その彼は必死に逃げたんです。そして勝利したんですね。ミニストリーオフヒーリング433ページ、罪によって人間の全身が障害をきたし、頭脳が乱れ想像力が腐敗する。罪が心の能力を低下させ、外部からの誘惑に反応するものが我々の心の中にあると書いてある。イエス様にはなかった。我々の心の中には内部に外部からの刺激に反応するものがあるんです。我々人間は知らず知らず悪に向かって向かうのである。で、サタンは直接アタックすることがあります。アダムとエバは欲望がなかった、罪への傾向がなかった。しかし外部からのアタック、サタンのアタックがありましたね。そう、とうとうサタンの詭弁に負けて 誘惑に陥って全人類罪人とされ、死が全人類に及んだ。で、第二のアダム、イエス・キリストは、アダムが失敗したものを取り返すために、回復するために、第二のアダムとして来られた。激しい誘惑がイエス様にやってきました。40日断食して、全くやつれていたときに、サタンがやってきた。しかし、先ほど引用したように、ヨハネ5章の30節、自分からは自分の内にある神聖神の力を使っても良さそうだったのに、使ってはならない天父の御心、私の思いではなくあなたの御心という思いで勝利したんですね。肉の生活の時に激しい叫びと祈りを持って天父に一瞬一瞬頼って勝利なさっていった。では、どうしたら誘惑が襲ってきたときに、内から外から、どうしたらいいんでしょう。まず、第一に知るべきことは、自分の弱さを知るということです。コリント第二の手紙、パウロはこのことを、この真理をよく知っていました。私は自分の弱さを知っている。自分が弱い時こそ強い。私は自分の弱さを誇ろうという言葉。ね。自分の弱さを誇ろう。重々自分の弱さを知って、それを誇っていた。パウロは素晴らしい知識の持ち主であったんです。有望なサンヒドリンの若手の議員であった。けれどもイエス・キリストを知ってからは、誇りというものは一切なかった。あるとすれば自分の弱さを知っていることであったんです。各時代の希望の一巻の101ページ。バプテスマのヨハネのことについて書いてあります。あの荒野の声として宗教指導者たちを震撼させた、震えおののかせたあの偉大な預言者。これより偉大な預言者は現れなかったとイエス様が言われた、あのバプテスマのヨハネ。こんなことが書いてます。彼にとって、バプテスマのヨハネにとって、荒野の孤独は疑いと不信と不潔がほとんど隅々まで受け渡っている社会から逃れ、社会からのありがたい逃避だった。もうあの当時も、あらゆる不潔、あらゆる不信が隅々まで行き渡っていたんですね。今日もそうじゃないでしょうか。次の言葉、彼は試みに抵抗する自分の力を信用しなかった。私は聖書を知ってる、私は預言者である、私はクリスチャンである、神の守りのうちにあるからといって、わざわざ誘惑の多いところに行かなかった。彼は試みに抵抗する自分の力を信用しなかった。そして深い罪悪感が失われるのを恐れて、罪との不断の接触を避けたと書いてある。孤独、寂しさ、彼はそれを楽しんだんですね。もし再臨の前のバプテスマのヨハネのように、イエス・キリストの再臨に道を備える使命が我々に与えられているとするならば、自ら誘惑に行くのではなくて、試みに合わせないでくださいと祈らなければならないですね。そしてそればかりでなくて、避ける、できるだけ。で、私たちが世の中の人との交わりというのは、彼らに良い感化を与えることができない、できないような場合には、 出席すべきではないと書いてある。で、我々神様の天使の保護のもとに、もちろん世の中の人といろんな人と交わっていかなければならないが、しかし自分の力を、ね、信用して、そして、自ら試みの中に飛び込んではならないということを我々は教えられています。だから自分の弱さを知ることです。あの偉大なサムソン、力のあるサムソンでも一頃情欲に、ね、負けてしまった。あのダビデ王であっても、そしてお祈りです。我々は、我々の武器は祈りです。我らを試みに合わせないでくださいと祈ることです。都の信者が畑にいるときに、ある男の人がやってきて、そして誘惑しようとした。そのとき彼女はすぐひざまずいて天の父にお祈りしていった。そして彼は、誘惑者は逃げていったという証を聞いたことがあります。お祈りは我々の武器であります。そして神の御言葉を我々は武器として使います。試みが来た時に、イエス様もそうでしたね。御言葉にこう書いてある。どんなに偉い人の言葉、神学者、哲学者の、宗教指導者の機弁を持って、その信仰をぐらつかそうとするとき、御言葉にこう書いてありますと言って勝利していったんです。詩編119の9節に、若い人はどうして己が道を清く保つことができようか、何と書いてました？どうして、御言葉に従ってそれを守るより他にありません。御言葉は皆さん力です。だから聖書を読んでおくということ、できれば覚えたい。しかし忘れていても必要な時に聖霊は思い出させてくださるという約束がある。だからこの御言葉は力であります。御言葉によって抵抗するのであります。この言い忘れましたけどもね、この自分の弱さを知ってるということでね、あの有名な盲人の岩橋武雄、ヘレン・ケラー三重の苦を持ってた、見えない、聞こえない、喋れない、その三重の苦のヘレン・ケラーが日本にやってきたとき、あの通訳者として岩橋武雄が全国をね、通訳して回ったそうですが、その岩橋武雄、大学で目がだんだん見えなくなった。そしてとうとう学校を辞めることになった。そして自殺を図ろうとした。お母さんが自殺をしようとする岩橋武雄に飛びかかって、どうして武雄そんなバカなことをするんだと言ってね、大きな声で戒めた。お母さん許してください、私はもう全く目が見えないんです。お母さんや、ね、兄弟たちに迷惑をかけたくない。許してください。もう、道で、物乞いして、笛をピークロピークロ吹いて、物乞いする。これは、お母さんや兄弟たちに迷惑かけるから、許してくださいと言った。竹をどうしてそんなバカなことを言うんだと言って、言い合ってる時に、お母さんが最後に言った言葉は、竹を、お母さんのために、生きてくれと言って、そして考え直して刀を落として、そしてもう一度やり直す決心をしたんですね。そしてまあ話を短くして、彼は結局妹さんに連れて行かれて大学にまた戻るんです。大学当局は 目の見えない人がこんな大学で勉強できるはずがないと断って断ったけれども、妹さんと武雄さんの願いを聞き入れて、そして勉強毎日続けてとうとう卒業するとき、優秀な成績で卒業した。でアメリカに留学した。そして帰ってきた。そして同窓会のもう賑やかな同窓会だったんですね。一人たち二人たち同窓生が立って岩橋武雄を称賛する。君は誰よりも先にアメリカに行って、誰よりも先に博士号を取って、誰よりも先に二つも博士号を取ったって言って称賛して、みんなパチパチパチパチしたんですね。そしたら岩橋武雄が立って有名な言葉を言ったということがあります。その中に、世界で一番強い人は自分の弱さを知っている人である、最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人である、最も微笑むことのできる人は涙の味を知っている人であるという有名な言葉を言ったそうですが、この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさいと書いてある。弱い人間が抵抗してどうして勝つことができるでしょう。しかし抵抗しなさいと書いてある。負けるのは当然ですね。けど抵抗しなさいと書いてある。あなた方がよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみに数々に遭っているのである。抵抗する、抵抗する。これはもちろん神に頼って抵抗するんですね。自分だけではできない。ヤコブ4章の7節に、悪魔に立ち向かいなさいと書いてます。ああ自分はもうダメだダメだというんじゃなくて、聖書はヤコブ4の7節に、そして神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。立ち向かうんです。だけど自分の力だけではない、全能の神に頼って立ち向かうんですね。そう、抵抗するということです。あの124編に面白い言葉が書いてある。詩編124編、詩編の124編7節、我らは野鳥を捕らえる罠を逃れる鳥のように逃れた。野鳥、鳥を捕らえる罠を逃れる鳥のように逃れた。さっき話した中国に行った青年、激しい誘惑の状況の中に陥っていたとき、私はこの言葉を思い出したんです。ね、これ知ってたから、野鳥を捕らえる罠を逃れる鳥のように沖縄に逃れてきなさいと言った。ウズベキスタンじゃなくて沖縄に逃れてきなさいと。そう、もし激しい誘惑に陥って捕まったならば、ヨセフのように衣を引き裂いてもいいから逃れるんですね。逃れる。詩編6章の5節、カモシカが狩人の手から逃れるようにと書いてある。箴言6章の5節、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように己を救え。何もやらないで、ああ神様が全部してくださるから、私はクリスチャンだから何もしないじゃない。悪魔に抵抗しなさい、立ち向かいなさいと書いてある。イエス・キリストの名によって。そして神様は 誘惑に遭うのを許される、ね。試みに遭うのを神様は許してくださる。なぜかというと、誘惑にあって試みにあって我々の品性は強固なものになっていくんです。へいへいぼんぼんと誘惑のない、試みのない、平坦な道だけ歩いていくと、霊的筋肉は強くならないから、神様はお許しになるんです。しかし、激しい誘惑に襲われたときに、コリント第一の手紙の10章の3節に、こんな約束があることも覚えていましょう。これはもう皆さんよく知ってらっしゃると思います。10章の3節、13節。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか。試練と同時にそれに耐えうるように逃れる道も備えてくださるというんですね。さあ、逃れる道も神様が備えて、民数記35章を見ると、逃れの町というのがヨルダンの川の東西に3つずつあった。もし犯罪を、ね、罪を犯したならば、罪人が逃げていく逃れの町、日本でいうと駆け込み寺というのがあった。そこに入ったら安全であったんです。神様も激しい誘惑にあった時に逃れの道を備えてくださるという約束があることは本当にありがたいですね。もうどうにもならない時に、ただただ逃れの町であるイエス様のもとに馳せ参じていくんです。イエス様の身腕に囲まれたら絶対安全です。絶対。そして最後に、たとえ誘惑に失敗した、ダビデのようにね、罪を犯した、誘惑に負けたとしても、もし悔い改めて主のもとに来るならば、主は憐れみ深い大祭司イエス様は私たちを豊かに許してくださるというんです。ヘブル書2章の17節に、憐れみ深い大祭司と書いてあります。どんなに失敗しても、これは我々何回人生において失敗したか分かりません。しかし悔い改めと信仰を持ってイエス様に元に来る人、憐れみ深い大祭司が許せない罪というものはない。一つもない。いや、一つある。聖霊を拒む罪だけは許せない。どんなに人を殺しても、どんなに人を傷つけても、どんなに悪いことしても、悔い改めて主のもとに来るならば許してくださる、豊かに許してくださると、イザヤ書の55章に書いてあるんですね。憐れみ深い大祭司として、今なお我々にのために取りなしをしておられる。私アメリカにいたとき、アメリカはね、沖縄と比較ならないほど大きいですよ。アメリカに沖縄どれくらい入るか計算したことないけども、もう北海道どころじゃない、もう広い。あるときには運転してて、このなんていうんですか、ハンドル手放してもね、ちゃまっすぐ走れるような道がずーっと続くんです。人家がない、ね。ある時、家族でね、スピードを出してカリフォルニアのフリエだったかな、あれ、フリエじゃないな、もう高速道路でなくてもね、 あそこは道が広いから、人家がないからね、猛スピードで飛ばせるんです。だけども、時速、ちゃんと規則はあるんです。そしたら、もう、誰もいないしね、スピード出していたら、って後ろからついてきたんです。ポリスの車が。そしてとうとう止められた。免許出しなさいと言うんですね。で、免許出した。そしたら、どこから来たか。いや、沖縄から来ました。あ、そうか。沖縄からか。あ、僕も沖縄にいたことがあるよ。そうか。この度は許すから気をつけなさいって許された。まあ、ついでだから話すけど、面白いね。日本と違うね。僕ら、ウェストロサンゼルス教会に、僕、福牧師してたから、時間遅れて、慌てて家を出ていった。そしたら、出てすぐ右折したら、パトカーがいたんです。そしたら、免許出せって言うんです。免許ない。そして、右折はね、赤信号を右折したんだ。だから二重の罪。すみませんでした、すみませんでした。どこに行くんだと。今、教会にもう時間がないんで急いでいるところなんです。免許すぐうちそこにありますから、取ってきますからって。そうか。今日は許すから。今後気をつけなさいって。また許してもらった。哀れみ深いね、アメリカのポリス。そう。うちの嫁のね、マリコさんも、あの人よくスピード、僕が追いつけないほどスピード出す。で、捕まったそうです。そしたら免許出せと言われた。そしたら、どこから来た？沖縄から来ました。おう。My wife is 沖縄。私の妻も沖縄と。と言って、許されたんだそうです。憐れみ深い大祭司、イエス様は、この地上に来られて、我々と同じあらゆる苦しみを受けられた、経験なさったんですね。そう、ヘブル書の4章を見ると、こう書いてあります。この大祭司は、私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。我々の弱さを知っている。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであると書いてある。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。もうどうにもならないとき、あまりも誘惑が激しくて、どうにもならないとき、絶体絶命のときに、誘惑される我々にとって、唯一の希望は、ただ神の憐れみだけであると、国と指導者の193ページに書いてある。これから、我々に、激しい試みの嵐がやってきます。セブンステイアドベンチストを大きく揺さぶる。そして第三天使の使命を信じると告白する者たちの大部分が奮い落とされるほどの激しい試みがやってくる。その時サタンは我々の許されたはずの罪も指摘して検察としてこの罪、あの罪、この罪だからこの人たちを救っていいんですかと激しく攻撃してくる。この時ただ自分の弱さと無力さと自分の罪深さを完全に知ってただ神の憐れみをこうだけだそうです。その人たちに神の印が押されるんです。その人たちの罪が全部除去される。そして神ご自身のために罪が除去されて、そして聖なる集団になるというんですね。
どうぞお立ちください。
御霊下り